東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、7月最初の土曜日ということで、もう子どもたち夏休み目前という感じでしょうか。我が家今年ちょっと飛行機に乗って、いつも旅行するとなるとなんかシティの方に行きたいなと夫も私も思う派なんですけど、今年珍しくちょっとリゾート系に行ってみようかななんて思っているんですが、先日1歳になる息子と新幹線に乗った時に、愛嬌がですね割とたっぷりあるタイプなので、一つ一つの座席を覗き込んで手を振っていくっていうことをですね、ランウェイのように歩きながらしていて、ちょっと飛行機がそわそわドキドキするななんて、今ワクワクとドキドキ不安が半分ずつっていう感じの夏休み目前を迎えております。皆さんも旅行の計画済んでますでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、清水建設株式会社取締役副社長、 DX 経営推進室長の関口武さんをお迎えします。 DX が進む建設業界、時代の変化とともに新しい取り組みを牽引しているスーパーゼネコン清水建設のアプローチ、そして建設業の未来について今日も伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、清水建設株式会社取締役副社長、 DX 経営推進室長、関口武さんをお迎えします。関口武、東京工業大学大学院修了、1984年清水建設入社、常務執行役員、専務執行役員、取締役を経て2024年4月より現職。さあ、先週は清水建設の DX の取り組みについて全体的に伺ってきたんですけれども、ちょっと今週もいろいろと伺っていきます。今関口さんの肩書きにもある DX 経営推進室長ということで、今 DX の推進を本当に担っていらっしゃるということですが、これ組織内での DX の推進体制についてまずは教えていただいてもいいですか。
はい、先週もお話したんですけども、昨年の7月中期 DX 戦略を発表して、それを受けてですね、この DX っていうものをですね、経営に資する DX を実現しなきゃいかんと、それから経営基盤を強化していくっていうことを、デジタルの力を使ってですね、積極的に加速させるんだと。で、そういうミッションを持った組織として、DX 経営推進室っていうのが、新たに改編されてスタートしたということで、そこの室長を、やりなさいということで、私が今やっているわけなんですけれども、突然これが始まったわけじゃなくて、先週もお話したように、過去からこういうデジタル戦略とか施策を担ってきた組織が母体になって、それを一段レベルを上げていこうというところです。で、当然デジタルのことだけではなくて、事業をやってる人たち、それから本社内勤スタッフとして事業を支えるサポート側の部門の人たち、管理系とかそういうところの人たちの業務プロセスも含めてですね、変えていかなきゃいけないということで、そういう意味では実はこの DX 経営推進室に、そういう建築、土木、設計、営業から見積もりとかですね、人事とか、あとはエンジニアリングとか不動産開発とか、そういういろんな部門の方にもこの室に入ってもらって、代表選手を入れてもらって、それで会社全体の DX をどうするかというのを企画して、で、具体的なアクションをこれから推進していこうと。まだ始まったばっかなんで、半年なんで、けんけんがくがく毎週のようにやってます。
そうですか。でも確かにこうデジタル人材、デジタルを精度を高く使いこなせる人だけが寄せ集まった部署っていうのじゃなくて、やっぱここまで大きな会社さんだと、そういういろんな部署で活躍されてきた方がいらっしゃるっていうところが肝なんですかね。
そうですね。それぞれ皆さん各部門を代表している課題感をたくさん持った意識の高い人たちが来てくれてますんで、初めのうちはすごい大変でしたよ。
あ、
もう言いたい放題
でも逆にこうなんていうんでしょう、大きな会社の中で言いたい放題というか、あの意見をぶつかり合う文化をね作っていくってところも難しいと思うので、素晴らしいです ね。最初からそれが標準であったっていうのは。
私はそれの取りまとめをやってたわけじゃないので、あの途中途中の様子を聞いてるだけなんですけど、まあそこであの事務局的にいろいろまとめてた人たちは相当苦労したみたいですけどものすごかったみたいです
あ、じゃあかなり熱量のある方々が集まってるんですね。
いや、すごいかったですよ。あの合宿までやって、初めはちょっと大丈夫かなっていうぐらい強烈に自己主張し合ってましたけどね
素晴らしい。関口さんも先週からお話しさせていただいて、割とすごくあのこうマイルドで、あの優しい顔も印象的なんですけどそんな方々を集めたっていうのは、本気で DX を進めていこう、変えていこうっていう意思の表れですよね。
あ、これはあのもう社長からそういう、さっきお話したようなミッションをいただいてたし、私も各部門長にもお願いして、本当に有能なっていうか意識の高い人たちを代表として送ってくださいっていうことで人選をしていただいて、そういう意味では各部門の部門長の人たちも本気度がある中での取り組みっていうことで、我々も助かってます。
そうやって意見をいろんな部署の方とぶつけ合うと課題がたくさん出てくると思うんですけど、その中でこう優先順位のつけ方みたいなものってあるんですか？
そうですね、それを今ある程度優先順位をつけてやろうとしてます。今考えてるのは、やっぱり人事に関わるところ、人に関わるところはとにかくしっかり急ごうというのをやってます。あとはいろんな業務プロセスをこう変えていくという時に、仕事のこう流れがあるわけなんですけども、まあ全ていろんなプロジェクトとか案件の始まりは営業のところから始まるので、まずは営業起点でいろんなことを一回整理して、どんなことができるかをやってみようかっていうことを今話をしているところです。
道は長そうですね。
長いですね、長いですね道は長いしハードルも高いです、はい、
でも今のお話伺ってると、こう DX 人材とかデジタル人材ってお話の時に、そういったまあデジタルのスキルも大事だと思うんですけど、その熱量だったり、いかに現場のスペシャリストだったかって部分が結構必要になってくるのかなと思うんですが、そのあたりいかがですか？
デジタル人材っていうのはなかなか今世の中的にはそうそう数いるわけではなくて、業態を問わず業種を問わず各企業さんはそのデジタル人材が必要とされてるんで、まあ取り合いになってるっていうのは事実ですね。それでまあ企業で DX なりデジタル化を進めようとした時に、そういう人材をどうするんだっていうと、まあ手っ取り早い考えとしては、キャリアのある方を採用して補充をして、なんとか短期的に立ち上げていきたいっていうのは一つありますね。だから非常にレベルの高いスキルをお持ちの方をスペシャリストとして採用するっていう、そういうことは考えられるんですけど、それもですね、実際まあできればいいことなんですけど、ただ自分たちの本来の業務とか事業の在り方だとか、いろんなことをある程度知った上でデジタルの技術とかそういうものを使っていかなきゃいけないので、全く建設業の何たるかを知らないっていうところで始めるのはちょっと難しいのかなという気もしてます。まあそういうのを全然あの考えずにですね、すごくニュートラルな形であるべき姿でデジタルをやるっていう人も当然いた方がいいと思うんですけど、で考えるとですね、やっぱり社内にいるその素質というか素地のある、もしくはマインドのある人を育てていく、それで DX のコア人材にするっていうのが重要かなというふうに思っております。まあ、DX 戦略を出した時に清水デジタルアカデミーっていうのを開設してですね、今そういう人材の教育を一生懸命やってます。
結構社内2万人もあのいらっしゃったら、そういったことに興味があると名乗り上げられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、やっぱり若手の方が多いんですか？
若手もいればですね、まあ、結構中堅の上の方の人もいますよ、で、まあ人材教育っていうのは長けた人をピックアップして教育するっていうだけじゃなくて、やっぱり全社員 まあ、役員も含めてですね、デジタルのリテラシーの底上げをやらないと、どっか尖った人だけで会社は運営できませんので、そういう意味では全社員向けの教育っていうのも始めてます。でその上でデジタル技術をいろんな業務にしっかり活用できる技術活用人材みたいな人の教育、それから本当のスペシャリティを作るっていう意味での DX コア人材育成プログラムっていう3段階でやってます。
本当にでもこう社内に、まあ、宝と言えるような技術がたくさんあって、その技術を生み出す脳を持った人たちがたくさんいて、その方々の年齢は本当に多岐にわたると思うので、そのいろんな年齢のいろんなレイヤーの方々の DX の意識をこう変えていくっていうのはやっぱりすごく時間のかかる作業ですよね。
そうですね、だから繰り返し繰り返しだと思います、うん、それとやっぱりこういうことは大事なんですよっていうのを断るごとに経営トップ層からも言っていただく、それとそれだけではなくて実務をやっていただいている中堅の人たちの間でもそういうのをまあ議論していただくとか、情報の水平展開とか共有を積極的にやっていただく場を作っていくとかですね、そういうことがずっと必要だと思います。
そうですね、ありがとうございます。関口さん、清水建設一筋で一社でずっと勤められて今の肩書きになられているかと思うんですが、はい、いかがでしょう、仕事のこう譲れないマイルールとか流儀みたいなものがあったらぜひ教えていただいてもいいですか。
ことさら思ったことはあまりないんですけど
いざ聞かれるとちょっと困りますよね。
そうなんですけど、はい、まあちょっとデジタルの人材っていうところとも共通するかなって思ってるのは、うんうん、実は私よく若い人に、それから新卒の学生さんを採用するとき面談だとかでもお話しするんですけど、はい、技術者、まあ自分も技術系だったんで、うん、技術者の人に特に言ってるのは、専門的なことって結構あるじゃないですか、はい、でそういう専門的なことを技術屋さんって、まあ私も若い頃そうだったんだけど、技術って例えば方程式があって、あと自然現象の中で化学反応だとかそういうのって理屈がしっかり決まってて、それに数字を当てはめていけばちゃんと答えが結果が出る世界だから、それをしっかりと間違えずに計算をして出せばいいんだと。でそれ以上でも以下でもないんだから、そこをしっかり間違えないように技術を磨いて、知識もそうですし判断も含めてですね、そういう技術を磨きなさいとか能力を磨くべきだというふうに思っていたんですけど、まあそれは当然必要でも、ある年齢ぐらいからその自分の専門としてる技術なり、いろんなこう結論はそうじゃない分野の方、全く技術とは関係ない人にも分かっていただかなきゃいけないわけで、そこをいかに言葉を尽くす、もしくは絵を描いてでも何でもいいんですけど、いろんな手法でいかにお伝えして理解を深めてもらうかっていうところを、技術者であればあるほど意識して一生懸命やらないとダメだよっていう話をしてるんです、はい、でそれは若い人に言ってるっていうか、自分にある程度いつもそういうのを気をつけなきゃいけないなって思いながらやってきたんですよね。
素晴らしいですね。確かに技術者同士じゃないとわからない言語みたいなものだけで喋るんじゃなくて、別の職種の方でもやっぱりわかりやすい言葉で説明する、
うん、で最近その DX のこういう話もすごく一緒だと思ってて、専門で自分がやってることを標準化するとか、他の職種の人にも活用してもらおうと思った時は、それを言語化するとか、どういう目的で、どういう手順、どういう方法でこれをやっていくのがいいんだよとか、効果があるんだよっていうのをやっぱり言語化するとか、絵解きをするとか、いろんな形で伝える、でコミュニケーションを取って共有していくっていうことがですね、デジタルにもすごく大事なんじゃないのかな、 DX には。
そうですね、 DX デジタルの話をしていても結局人と人のコミュニケーションっていう部分に戻ってくるんですかね。
すっごく人間臭いところが必要なんじゃないかと、そこをいい加減にすると、まあシステムはできるかもしれないけど、みんなが使ってもらって生きていくっていうのはできないんじゃないのかなって、
ね、確かに、いかに完璧なシステムができててもみんなが使いやすい、使いたいと思うようなものじゃないと意味がないですもんね。いやー、すごくシンプルな大事な部分を教えていただいた気がします。ありがとうございます。 DX を進めることによって本当にいいことばかりだと思うんですけど、これちょっと一般的に私たち例えばその作られた建物に住むとか使う側の利用する立場から見るとやっぱり施工ミスだったりとか事故のリスクが減るのかなみたいな想像ができるんですけど、うんうん、そのあたりってやっぱり十分にあるんですか？
それはもう間違いなくそういう効果はあると思いますよ。だからなかなか目が届かない、それからどんどん工事の規模が大きくなり、いろいろな種類の職人さんや作業の違う工程がいっぱいいろんなところで同時に動いたりすると、それはやっぱりデジタルの力を借りてっていうことは非常に役に立つと思いますね。
そして住まいっていうことから言うと本当にいろんな災害があるじゃないですか、うんうん、その中でこう DX デジタル技術をどんどん活用することでなんかこう私たちの暮らしってもっと守られていくんじゃないかな、この先、うんうん、10年50年100年先って思っているんですが、ぜひ関口さんの頭の中にあるそういった未来の風景景色があればぜひ教えていただいてもいいですか？
私がっていうよりも、世の中でもいろいろもういろんな方が、夢の世界をこう描いてらっしゃると思うんですけど、一つはあれですよね、 AI みたいなものがもっともっと進んで、いろんなことをこう人間に代わって判断を下してくれるとか、センサーの技術もどんどん進んでいくと思うんですね、だから今までは昔でいくと温度計で温度とか湿度を測ってみたいな話だったのが、今はいろんな環境の要素をですね、多面的にセンサーで捉えて、それを AI みたいなもので判断をして、塩見にですね、オープンイノベーションのセンターって温湖送信の森のバーレっていうのを実は解消してまして、その中でいろんな実験的なこともやってるんですけど、一人一人のですね、空調の温度に対しての好みってあるじゃないですか。
私は風があんまり好きじゃないです。
でしょ？
当たりたくない
あと、自分は結構暑がりだからっていう人もいるじゃないですか、男性の場合、あとやっぱり冷え性の、女性に多いですけど、足元冷えるのすごく嫌だとか、
夫婦の喧嘩の何割かは寝室の温度問題みたいなね話もありますね。
ですからそういうそれぞれの空調温度に対しての、好みみたいなのを、ある程度こう学習しながら、で広いオフィスの空間の中で吹き出し口が床にこう細かく入ってるんですけど、そこの吹き出し の風量とか風の量とかそういうのを全部その人が来るとですね、
すごい自動でこう変えていく。そのオフィスで働きたい
そういうことももうすでにできてるわけですよ。でそれは照明なんかも同じようなこともできますし、
私暗めの部屋が好きなんですけど、夫は高校とした光が好きとかありますよね。
ありますよね、それとあと照明の色もあるじゃないですか、白色光が好きな人とちょっと暖色系じゃないと逆に疲れちゃうからと、でそういうのもやろうと思えばできるし、
もう暮らしとかオフィスも本当に個々のカスタマイズができるように同じ空間にいてもなってきてるんですね。
でもうどんどん健康の管理みたいなこともやってくれるような、ありますよね、トイレの中にいろんなソーラーがついて
たり、スマートハウスみたいな、
スマートハウス、
はい、
でもうそこにはスマートスピーカーみたいなのもあったりして、こうつぶやけばなんかいろんなものが動いてくれるとか、ブラインドも閉まったり、いろんなことがこうできるわけですよね。お風呂も入れてくれるとか、でそういうのが家庭レベルもあればオフィスとか、それこそ学校病院工場、そういったところもどんどんデジタルの力で、人の負荷が減るっていうだけではなくて、そこで生活して働く人たちがこう快適で働きがいだとか幸せをこう感じられるようないろんな仕掛けがこういうデジタルによってサービスで提供されるとか付加価値がつけられるっていうのが、あっという間にそういうのが出てくるんじゃないですかね。
ちょっと今憧れのオフィスができてしまいました
きっとそういうのをいろんな人がイメージしてくれて、設計者だけじゃなくて利用する一般の皆さんがいろんな声をこう出して、それが届く時代になると思うんですね、今SNS だとかいろんなところでいろんな人たちが全く違う立場で意見をこう出して、でそういうのを取り入れて、きっと設計者が今までにない発想で設計するとか、我々建設する側がそういうのを聞いて、じゃあこんな形でこんな機能を持ったものっていうことがまた起きていくんじゃないかなと。
清水建設が現場レベルで取り組んでいらっしゃることから未来のお話まで2週にわたっていろいろと教えていただきました。ぜひまた関口さんにお話伺えるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピクス、今日は先週に引き続き、清水建設株式会社取締役副社長、DX 経営推進室長の関口武さんをお迎えいたしました。いろいろと初めて聞くお話も伺いましたが、やっぱり関口さんのこう仕事術の部分で、ね、技術職だけれども、こう難しい言葉じゃなくてみんなが分かる言葉言語で話していく必要があると、結局はデジタル推進するにしても人と人とのつながりの部分が大切という言葉が非常に心に残りました。デジタルホルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピクス。This program was brought to you by デジタルフォルム。